11月28日月曜日、ハローラジオカフェ、おはようサンドス。今日はいつもと違って11時のスタートで放送させてもらいます。どちらさんもおはようサンドス。昨日は大阪は熱い選挙がありまして、ようよう終わりましたけども、京都もたくさんの人で、もうもみじ狩りでね、あちらこちらもうほんまに行さんの人で物が動かんかったみたいで、私もお客さんが来はったんで、なんかすぐ京都にいるとね、穴場のおすすめコース連れてって言うはんですけどね、どこに連れて行っても人が多くて、でもJR のポスターに今年は毘沙門さんが出てたんでね、ほんで毘沙門さんへ、まあとりあえず山科の毘沙門さん行こうかって言ったら、まあすごい渋滞で大変でした。まあ行った限りは思って見てきましたけど、やっぱりちょっとまだいつもはもうこの時ね、真っ赤なもみじが綺麗で、下に落ちたもみじもね真っ赤で、道がもう赤くなって素晴らしいんですけど、ちょっとまだそこまでは行ってませんでしたけどね。でまあ仕方がないんで、もうちょっといい場所ないかな思ったら穴場見つけましたね。うん、それがね、将軍塚。将軍塚の上に大日堂っていうお寺がね、少蓮院さんの門跡さんのお寺ですけども、そこの奥はね、全くお寺の入り口からは見えへんのですけどね、京都市内が全部全貌できて、で紅葉も最高でした。まあ、今からちょっと穴場探してある方はここぜひ車ないと飽きませんけど行ってみておくれやす。まあ、いよいよ秋も深まってきました。今日の司会は今日言葉の会の棚橋玲子です。皆さんどうぞよろしくお願いします。でこの番組は常は三条五湖町のラジオカフェからお送りさせてもらってますけど、今日は二条城の北側にあります社会福祉会館の2階、京都災害ボランティア支援センターというのがありますんだけど、そこのところで今年の災害ボランティア活動を振り返るいうことで、ちょっと特別番組を企画させてもらいました。でここは、まあ、緊急の時にここで放送ができるようにいうこともあって、今日はいろいろ資材を持ち込んで、準備させてもらってます。まあ、そういうつもりでぜひお聞きになっておくれやす、よろしくお願いします。で今日の出演の皆さん紹介させてもらいます。コメンテーターは京都こだわりの会の代表の池田俊彦さん、おはようさんです。
池田です、おはようございます。
お願いします。ご苦労さんでした。どうです、ここは初めて。
隣にひまわり幼稚園というのがありましてね、
はいはい、
ね、こう元気な子がいっぱい運動場でね遊んでましてね、風景を見せてもらったと思ってます。
はい、ね、やっぱ子供さん見るとね、
はい、
ほっとしますね。
で頑張らなあかん思います、
ね、あ、池田
さん大事にしなあかんとね。
まあ、80過ぎた池田さんが子供さん見てまた頑張らなあかんと思ってくれはんのさかいね、私らも元気出して頑張っていかなきませんけどな。でここで、まあ、させてもらういうことで、この放送は今日は特別番組なんですけども、大きな災害が起こった時に、まあ、非常事態になったいう時に、このラジオカフェっていうこの放送局が臨時で災害臨時放送をすると、そういうことを想定した特別番組なんです。で私たちが今放送させてもらってるとこは、さっきちょっと紹介させてもらいましたけど、京都災害ボランティア支援センターっていうとこです。ここに、まあ、臨時のスタジオを作って今日送らせてもらいます。で最初にちょっとどんな仕組みでこの緊急の時とかに放送局を作って送るのかいうことで、ラジオカフェのチーフエンジニアの、時岡さんにちょっと説明をしてもらいたいと思ってます。よろしくお願いします。
はい、時岡です今日はですね、ここの社会福祉会館 の、 災害ボランティア支援センターからですね、中継でお送りしているわけなんですけど、まあ、地震が起こった時に通常ラジオカフェのスタジオっていうのは三条寺町にあるんですが、例えばそこのスタジオがこう使えなくなったと、なんかこうビルに入れないとかですね、そういう時に別の場所から放送するということを、まあ、一つ想定しています。でちなみにFM797 のアンテナは五条の七本松のリサーチパークの屋上にあるんですね。 で、まあ、まあ最低そのアンテナはですね生きてると。だけどスタジオがこうぐしゃぐしゃになってもなんか機材も動かないとかですね、電気もないっていう。でそういう時に、だけど必要な情報は送らないといけないんで、その情報がある場所に、まあ、スタジオを持っていくと、いうことで、まあ、ここに、ここはボランティアセンターですから、そういうところにですね、あのボランティアの情報を発信するために臨時にスタジオを持ってくると。でそこから直接送信書にですね、まあ、番組をですね、まあ、インターネットとかいろんな回線を今日もインターネットと電話回線と両方バックアップで使ったりしてるんですけど、まあ、そういうようなことをして、スタジオからではなくいろんな情報発信拠点からアンテナのある送信所にですね、直接、まあ、番組を出していくと、まあ、そういうことを一つ今日は、はい、デモンストレーションとして、はい、やってます。
どこ場所はどこでもその設定できるんですね。
そうですね、
電気の電源を持って移動して
るので。そうですね、で実は今日はもう電気もないっていうのが前提で、この外であの発電機を回して、まあ、電気も自前で、放送するということで、まあ、小さな発電機なんで、すぐ運べるようなものなんですけどね。はい、
なんかあの東日本の災害の時も地元の、ね、はい、そういう民間の放送局が結構この地元の話題をすぐに流さはっていろいろ役立ったいう話も聞いたことありますね。
そうですね、
やっぱりすぐの発信が大きいですわな。
そうですね、ですから我々もあの今回の震災がありまして、かなりこういろんな放送局のシステムとか、いろいろできることをですね考え、検討し直しまして、でやっぱりそういうところでまだまだこう我々ができてない部分もありますし、であとはあの機材とか、まあ、ハードが揃ってもそれを使う人間のですね、あの普段から意識とかトレーニングがある程度ないと、いざという時にこうちょっとしたことでいろんなことが止まっちゃうんですよね。
は
い、ですから、まあ、こういうことをですね、まあ、普段からいろんな想定をして我々も、まあ、トレーニングということも含めてですねやって、で問題を解決しながらさらに発展的な、まあ、災害放送というのが、ね、できるようにいろいろと考えていきたいと思ってます。はい、
今日はまだね表も明るいし、
そうです ね
今周りも静かさかいと落ち着いてやれますけどな、当日はもうどんななってるかね、そういうことが起こるとき、
ね、そうですね、いろんな不確定なことがいろいろ考えられますの です、ね、まあ、できるだけ普段からまあ、シンプルに、いろんなことに対応できるような、ね、放送のシステムを、ね、作っていきたいというふうに、はい、思ってます。
機材の重さというのはもう軽いものです
か？今日もカバンを3つぐらい、
は
い、持ってきてってやってる感じで、今やっぱりインターネットでいろいろ、まあ、回線なんかをですね確保するということも、無線なんかでもできるようになっているので、はい、そういう意味では機材はだいぶ小さくなってきますね。はい、
機動力あるしな、池田さん、そういうように
ね、写真
見てくれはったら、面白
そう
な、
はい。ちなみに今、ちょっと動画のユーストリームっていうんですけど、はい、動画の配信も、はい、やってまして、これはまあ、テレビみたいな感じで、ラジオカフェのホームページから、今の、この中継の模様をね、ご覧いただけるということで、
はい、
やってます。
それはすごいですね。私らも自分の映像を見たことありますのね、今日は特別です、はい、ラジオ放送と映像も見れると。
そうですね、はい。
それは素晴らしいですな。まあ、皆さんもね、
はい、
いざといってこの 79.7 の、
とこの、はい、ラジオカフェ、ね、
カフェ の、 で発信は一緒ですよね。そ、 の
そうですね、 FM797 と、はい、あとインターネットでも、まあ、配信していけるということで、普段からいろんな番組とかね、音楽流れてますし、災害に、はい、京都で災害が起これば、まあ、地域のいろんな情報を中心に流していくということが、コミュニティ FM はエリア限定されてますけど、できますんでね、はい、やっていきたいと思います。はい、
この放送の入る、ね、エリアの方はもうこの 79.7 に合わすトレーニングも日頃からやっぱりしておいてもらって、
そうです ね、
ね、自分とかどこまで行ったら入ってどこら辺から切れるかとか ね、
そうですね、
車を運転してある人もある部分でこう、ちょっと放送がね、
はい、
難しくなってくるところがあります
よね。また電波が入りにくいとかいうことあればラジオカフェの方にね、問い合わせいただいたら、 我々があのこういう受信の仕方とかアンテナの向きとかね、あのアドバイスできますんで、はい、ぜひ、
はい、ご連絡ください。そっちの方もぜひ
よろしくお願いします。
ありがとうございました、
はい、どうもありがとうございます。
ところでこの京都災害ボランティア支援センターって今ちょっとお借りしているこの場所ですけども、あのどんなまあ役割してはるのか初めて耳にしはる方もあると思いますので、今日はあのここのセンターの あの方に来ていただいてます。代表して今日は西田博之さんにちょっとここの場所のお話も活動のお話も聞かせてもらいたいと思ってます。おはようさんです。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
あの西田さんはあのこの NPO をねやってるあのラジオカフェの放送の中でも時々あの出てくれてありますんで、
あ
のお耳覚えの方はあると思いますけど、今日はこのセンターのことについてまた具体的に教えてもらいたいと思います。
よろしくお願いします。
もともとこれあの私もここは初めて寄せてもらったんですけども、はい、あのどういう目的でここを立ち上げはったのかな。
はい、あのこの京都災害ボランティア支援センターなんですけども、もともとは京都府の災害ボランティアセンターと、まあ、京都市の災害ボランティアセンターというところが、まあ、平常時ですね、はいはい、まあ、こういう災害が起こった時のボランティア活動に関する、まあ、普及啓発に関する事業や、うん、まあ、相談の事業や研修の事業というのをこうやっておったんですね。で、まあ、今年3月11日に、うん、まあ、東日本大震災が起こりまして、はいはい、非常にあの多くの市民の方からあのお問い合わせをいただきまして、例えば自分は何かしたいんやけども、うん、どういうことができるやろうか、こういう物資が必要やって情報を得たんやけど自分はどういうふうにこう送るのをやったらやろうかって非常にたくさんのお問い合わせをいただいたんですね、うん、でその時に、まあね、こういう非常事態の時府とこう市が、ね、別々のことをやっててもあかんやろということで、うん、まあ、一緒になっていろいろこういう、まあ、災害ボランティア活動に関する情報発信とか、まあ、ご相談とか研修とか、まあ、実際被災地の方に、まあ、ボランティア派遣ということを一緒にやるかということでできたのがこの、まあ、京都災害ボランティア支援センターです。
まあね、あのみんなあの、うん、カンパはいろんなところで言ってくれはりますけど、自分の中で何かしたいんだけど一人で何かしたり ね、直接ど出かけていってもどうなるか分かりませんとかね。
そうですね、そういう時はね、特にあの今年の、ね、東日本大震災はもう非常にあの津波の映像とかがこうテレビで ね、こう出てきて、こう日常お茶の間でね、こう被災の状況を見た時にやはり多くの方がこれは大変なことだ、自分も何かできるやろうかっていう思いを持った方が非常にたくさんあのいらっしゃいました。そんな方がじゃあほんなこう問い合わせる時にな、あっこうあっちに電話してこっちに電話してっていうふうにことにならないようにっていうのが、まあ、思いとしてありました。
あの災害言ったらね、私ら一番身近なのはあの阪神大震災の時ね、はい、あの大阪でもう見た時はもうなんかもう近いし、じゃないか思うけど、これをどういうふうに動いていいのかね、はい、初めは車も入らへんとか言っていろんな情報を聞きましたからね、これはその頃にできたんですか。
そうですね、あの阪神淡路大震災の頃はちょうどもうそのいわゆるボランティア元年と言われた形で、まあ、個人の方とかいろいろたくさん行かれたわけなんですけど、ことを、まあ、京都に関してはちょうど平成16年に台風23号というあのちょうど舞鶴のこの由良川のところの、
ね、
観光バスの上に
こうそう
でしたね、っていうふうなのがありまして、その時に、うん、あの京都で活動されている多くの方がじゃあこれは何とかしなきゃということでこう、いろいろな形で、関わっておられたんですけど、まあ、バラバラとこう行ってしまったらせっかくのこう民の力もうまくいかへんよ、ね、もう少しこういわゆるまあ組織だってこう、はい、現地に負担がない形でできへんやろうかっていうふうなところから、まあ、京都のこの災害ボランティアセンターの動きが始まったというふうにあの聞いております。
場所としてはもうしばらくもずっとここに常駐でセンターを置いてくれはるいうことですね。
そうですね、当面はあの、まあ、今こちらにあの避難をされておら、おられる方へのまあ情報提供であったりとかそういう、まあ場作りみたいな事業もさせていただいておりますので、まあ、当面こちらの社会福祉会館の方にまあ事務所を構えさせていただいて、まあ、そういう情報発信等の事業をさせていただこうというふうに考えています。
まあ、一時よりこのボランティアというね、池田さんの言葉がもう普通の自然なもんで何か起こったら自分のできることはボランティアできるようなね、あのそういう感覚にね、一時はボランティアしてる言ったら、ちょっとねどんなことしてはんねやろという感じでした。やっぱ災害がね続く中でやっぱ活動も若い人たちもものすごく動かはるようになりましたしね。
そうですね、
これ窓口やってくれはった
ね。そうですね、もともとやっぱりあの皆さんこう支え合いといいますかね、助け合いっていうのがまあ昔から こう活動されている中でなかなかこうつながりがね、うん、こうなかなか見えにくくなった時にこう、まあ、震災や、うんまあ、こういう時にじゃあ私には何ができるかっていうつながりが、うんうん、今までと、まあ、ベースは一緒なんですけど、うん、そのつながり方みたいな形が、まあ、いろんな多様な形が出てきたんだなというふうに思ってます。
これ今あのボランティア自体をしてはる方っていうのは、はい、登録っていう形になるんですかね。
そうですね、はい、あのそのそれぞれの事業によって、まあ、事前にご登録いただいたりとかをさせていただいておりまして、はいはい、あのまあ震災以降こうボランティアバスっていうものを派遣させていただいたんですかっていうふうな活動であったり、またあのこちら避難されてきた方のこうコミュニティ作りといいますか、まあ、っていうふうな事業をさせていただいたり、また、まあ、向こうにこう荷物を送るときの仕分けですね、っていうふうなこう活動とか、
それも大変ですよね、はい、なかなかね、
そうですね、とかをまあいろいろさせてもらっているという形ですね。
何人ぐらいの方がやはりですね、
あの延べ人数で言いますと、ですね、延べで2431名の方があの関わっていただきまして、あ、まあ、実際の東北のバスの方にあの行かれたりとか、うん、あのその後、まあ、和歌山でもこの夏に台風があったんです
が、ね、
そのバスの、はい、派遣で大体1360名の方が、でまたこういう、こちら側の実際避難されてきた方ですね、等の、まあ、ボランティアで200名近い方が あのお手伝いいただいておるというふうな次第です。
そんだけ言いはったらまたね、あの活動の範囲もね、いろいろ多様に、またこれからこの放送機かはってもね、はい、あのどんどんそういうことでね、一人で思ってはった人ら出てきてくれはったら ね、
そうですね、
まとまっていろんな活動できましたからね、はい、ですか。年齢層はどうです
ね
やろ。
そうですね、もう非常にあの幅広くてですね、うん、もう大学生さんから、はいはい、もうあの60代の方から70代の方を含めても、はいはい、本当にこう、うん、特定の世代というのはあまりないですね、ね、非常にこうばらけて、
あまあ、やれることをやらせてもらえる
ですね。そうですね、それぞれのその方に合った形でっていう、まあ、コーディネートというんですかっていうのをさせてもらってますね。
でそれもこっちへ言うといたら、まあ、自分の年齢とか自分の体力に合うようなお仕事をこんなんやってもらえへんかいうような形も言うてもらえる
そうですね。あのもちろんあの仕事が、その活動がある場合でしたらあのつなぎは、はい、なんですね。
皆さんがボランティアということはお仕事されてます
ね
ろ。
そうですね、あのもう、学生さんが本がもう勉強が本業されている方もあれば、多くの方がほとんどこう日々仕事をお持ちで、
ね、
はい、おられたり、はい、主婦の方であったりとか、
ね、
はい、
まあ、あの年金生活してるもんは時間ありますから、ね、はい、そういう、ね、ちょっとでも仕事できるもんそう、ね、と思います、ね、私らなんかそうですか、はい、どうですか、ね、この、 あの災害ボランティアの、まあ、支援するこの具体的な活動って今ちょっと、はい、あのお話の中にもありましたけど、はい、例えばどんなようなことを具体的に今されてるんですか。
そうですね、はい、あのもう今は一旦、まああのはい、もう、9ヶ月以上経ちましたので、はいはいはい、震災、発生後当初は、まあ実際現地の方に、うん、あのボランティアバスという形で派遣させていただきまして、うん、まあ、そういう、畑とかの瓦礫の撤去であったりとか、まあ、そういう住宅のこう泥かきとかですねっていうふうなお仕事のお手伝いをあのこの間、延べ 9回あのバスを出させていただきまして、はい、で向こうに行っての活動っていうのを、はい、あのさせていただきました。で他にも、まあ、向こうに行かなくても、まあ、こちらにできるということで、ちょうど震災発生してから1ヶ月ぐらいですかね、あの京都府さんがこう荷物をこうお送りするときになかなかもう行政自身もこうてんてこまいというところがありまして、なんとかこう送るんやけど向こうに負担がないようにこう荷物を仕分けをしなあかんと、ぜひボランティアのご協力をお願いできへんかという話がありましたので、ちょうどあの向こう町の競輪場 の、 あのスペースをお借りしまして、あの皆さんから寄せられた物資を、まあ、食料品に分けたりとか、まあ、あと賞味期限ですね、例えばもうこれ送って切れたら大変なんで、もうあかんやつはすみませんけどちょっとこちらへ寄せて、であの必要な例えば水とかお茶とかこう、アルファ米、アルファ化米ですかね、っていうふうな分ける作業っていうのをさせてもらいました。で他にも、まあ、実際こちらへ避難されて、まあ、いろいろ公営住宅等に入居されておられる方もなかなかこう隣近所のお付き合いっていうのが、
うん、そうですね、
なかなか、ね、あのまあ、例えばちょっとしたゴミ出しであったりとかね、うん、っていうふうなところもなかなかこう情報が聞き きにくいって時に、まあ、そういう孤立を、まあ、せないようにこういろいろとこうコミュニケーションを取ったりとか、またあのこう後ろにあの実はこれあの福島の新聞なんですが、
あ、そうですね、
まあ、こちらからあの避難されてるとなかなか向こうの被災地の
状況はね、はい、
人がわからないっていうのがありますので、まあ、そういうコミュニケーション作りと、まあ、向こうの情報をこうみんなで共有したりとか、であとまあこう弁護士さんとかね、そういう、有資格者の方の協力いただいて相談、事業とかをこう交えた賢人の集いっていうのをさせていただいたんですが、まあ、こういうふうなコミュニティ作りとかっていうのもこの間させていただいたという次第です。
ほなあのこっちへこう来てはる人らもここへこの出入りも結構皆さんしてはる
っていうことですか？そうですね、あのちょくちょくあのお越しいただいてる、
ね、ここに窓口あってこういう新聞もねここへ来てとか情報交換もできる
いうことですよね。だいぶもう今落ち着いてきましたので ね、もう今はだいぶインターネットとかああいうのでも情報を得られるようになったんですが、まあ、発災後しばらくはなかなかそういう情報がね、うん、で取りにくいということでさせていただきました。
まあ、ここはあの、二条城の北側にある、はい、あの社会福祉会館、これはもう古い建物ですよね。
そうです ね、あの非常に歴史の
ある建物、まあ、あのですけども、そこの2階にこの支援センターのがあるんで、まあ、なんかある人はこの丸太町か二条城の堀館のところで降りてもうて、はい、歩いてきてもらってここへねご相談に来てくれはったらいいですね。はい
はい、ぜひお待ちしております。
はい、わかりました。でまあ、池田さん最初にねこの、はい、あの震災起こった時は3月でしたから寒かったし、で、ね、で夏ね、はい、越えて、はい、でまた今度寒なってきましたから、そのいろんな支援の仕方もどんどんね、
そうですね、終わってんのか終わってんのか続けないかんのか、いや大変失礼なこと終わることはないと思うんですけどね、でどんなふうな形でこうやっていくのかというところね、うん、本当にこういうふうにまとめていただいて、しかもまあ今日こうして放送のこう、リハーサルですか、私らもうここらへ やってさせていただいて、実際どんな具合で進んでどんな具合に進んでいくのかということが分かってきました。大変お恥ずかしいことですけど、
で今日はあのこの後2人あのお招きしてますんだけども、この災害ボランティアを実際にずっとやってきてくれてはる人ということで、あのご紹介いただきましたんですけども、山内翔太郎さんと土田恵美さんに来てもらってます。はい、でお二人にはちょっとあの自己紹介をしてもらって、あのやってこられたことをちょっと聞かせてもらえたらと思いますけど、
はい、
よろしくお願いします。
はい、山内翔太郎と申します。当年40歳の男子です。はい、よろしくお願いします。はい、
土田恵美と申します。
はい、
よろしくお願いいたします。
お願いします。まだまだもう体力活力十分にあるというイメージがありますけど、
そうですね、
はい、山内さんの方はいつ頃からこのボランティアっていうのは。
そうですね、はい、古くはまあ阪神の大震災の時からやっておったんですけども、はいはいはい、まあ、瓦礫撤去ですとか、まあ、そういったことを、まあ、やり残したというと変なんですけれども、うん、年齢的にもっとできるかなということで今回特に活動させていただいております。
ああ、そうですか。じゃあもう阪神の時からもうそのボランティアとしては活動されている。
そうですね、やはり
それが最初のきっかけですか。
うん、そうですね、まあ、同級生なんかもやはりちょっと被災された方がおられたん で、ね、はい、
どこのおしゅ、どこかお勤めになってるんですよね、ボラ、
はい、
あの仕事。
僕はボランティアセンターではなくて、はい、一般 の、 あの会社員というか、あの大阪ガスの佐賀ガスセンターというところで働いております。
あ、そうですか。はい、ガスもまた緊急の時いろいろね、
そうですね
リアルなやっぱ情報も入ってくる場所ですもんね。はい、そうですか。で今あのこの東日本の時はあのまたそれなりに向こう行っていろいろ活動もされて。
そうですね、あの直後ボランティアがまだ入れない状態の時に、はいはい、まあ、食料品担いで、うん、まあ、関東に親戚おりますので、そちらからあの救援物資担いで行ったとか、まあ、いろいろな形でどうすればいいのかなというセンターに会うまではちょっと試行錯誤を1ヶ月ぐらいしておりました。
もう一人はあの、はい、どうぞ土田さんですけども、はい、土田さんはいつから。
私はゴールデンウィーク明けからこちらの災害ボランティア支援センターの方の事務局で微力ながらお手伝いさせていただいてます。
でお仕事はじゃあこの事務局をされてるということで。
そうですね。
どうですか、はい、もう具体的になんかこの支援活動とかでなんかいろいろ動いておられることもあるんですか。
はい、あ、今ですか。
はいはい、
今はもう引き続きまして、はい、まあ、あのニーズ 動いているのが、あの学生さんをあの福島の方にあのボランティアで入っていただいて、あの仮設の方の支援にあの若い力を投入しているというところですね。
でもその辺のお話を、あの音楽をちょっと聞いた後にゆっくりちょっと聞かせてもらいたいと思いますし、はい、よろしくお願いします。はい、アンダンテの青い空はでした。今のお時間は11時28分ちょっと回りました。今日のおはようサンドスは、京都で大きな災害が発生して非常事態となった時にあの放送できるようにということで、このいつもお送りしてます三条五湖町のラジオカフェがちょっと出かけまして、京都の災害ボランティアセンターに臨時で設けさせてもらったスタジオから生放送でお送りさせてもらってます。で、あの生放送ですし、臨時であの設定してますんで、まあ、こういう緊急事態用ということです。境に音声がちょっとお聞き苦しいところあるかもしれませんけども、どうぞお許しくださいませ。よろしくお願いいたします。で、私の横には今日のいつものコメンテーターの池田さんが来てくれてあります。よろしくお願いします。
引き続きどうぞよろしく。
で、先ほどちょっとお話をあの支援ボランティアセンターのことについてお聞きしました、ボランティアセンター の, あの担当してくれてあります西田博之さんです。
よろしくお願いします。
で、さっきちょっと自己紹介をだけしてもらいましたけども、災害ボランティアをしていただいてます、山内翔太郎さんと同じくあの災害ボランティアの土田恵美さんにこれからちょっとあの具体的なお話を聞かせてもらいたいと思います。まずあの山内さんですけど、はい、このボランティアをやってみようと思ったきっかけっていうんですか。
そうですね、う
ん、まあ、なんかきっかけだとちょっと、質問しにくい話ですけどね。それはもういろんな思いがいっぱいあらはったと思いますけど、
そうです、ね、どうです、まあ、ボランティアをやってみようとしたきっかけなんですけれども、うん、まあ、やはり災害の中で、まあ、お助けできることが何かなということで、うん、まあ、現地に行くのか、こちらで支援するのか、まあ、3月の11日の直後では何もすることができなかったんですね。で、1週間ほどしてから支援物資を京都から送ろうという流れが出てきまして、で、なおかつ自分でも行こうということで途中まで行ったんですが、やはり交通が遮断されているとかいうことで行けませんで、その中でやはりできる限りのことをしていこうということでやっておったんです。1
週間じゃ大変でしたよ、やっぱりね、向こうへ行く
いうと。そうですね、もう停電もしてましたし、東京入ると地下鉄はもう全部ほぼ運休でしたし、はい、
あの東京ぐらいからがもうね、あの難民が出たいうのぐらいのことですさかいね。
すごかったです ね、
すごい。大都会がもうあんななってんだからね、大変でしたよね。まあ、一番こう経験しはってちょっとこうあの残ってはることとか、こう思い持ってはることとかあったら何か教えてください
な。あ、そうですね、うん、やはり一番残ってることは京都から一緒に行った同志というか、うん、一緒にボランティアバス乗ってた仲間たちのことですね、うん、もう学生もおればそれこそ70代の方もおられますけれども、やはりその年代層で肩組んでできることってなかなかないんではないかな
と。もう最初のそのバスにもいろんな世代の方が乗ってはったりとか。
そうですね、もう男女混合で、
うん、あ、そうですか、はい、すごいですね、行こうというまずね、
うん、すごいと思います、
うん、1週間でもとりあえず行こうと思わるとこがね、やっぱり素晴らしいなと思いますけどね。向こうはもう一番必要な時ですもんね、人がもう。
そうですね、まあ、情報もない中、ね、とりあえず見切り発車で行きましたけども、
ね、それからそのやっぱりまとめて行くのをまとめていられるこのね、うん、ボランティアセンターさん、支援センターさんがあってこそのやと思うんですね。そうですね、もうちょっとみんながこの支援センターのことを知って、ね、うん、なんかお手伝いできることないやろかと常日頃思わなあかんのと違うかなと今私は思ってますけどね、
う
ん、
そうですよね、うん、まあ、今回はかなりね、その辺 の, あのセンターの活動みたいなのもだいぶ情報としてはね、あの入っていきやすくなってるとは思いますけども、こんだけのことがね、ついつい起こってきてることもあるし、ね、なかなかねもうだいぶ日が経ってくるとね、また皆さんの意識もどんどん変化していきますだからね。で、土田さんはどういうきっかけで、
はい、
私は、はい、家族に昔から、はい、ボランティアに熱心なものがおりまして、はい、まあ、私は割と旗で、あ、なんか頑張ってやってるなっていうふうには見てたんですけれども、うん、今回の大震災っていうのは旗で見てるだけでは済まされないような事態が毎日目に飛び込んできまして、はい、まあ、何かできることがあればということで、こちらの支援センターの方でボランティアの方を支えるという
そっちの仕事
を、ね、はい、の仕事をさせていただきました、うん、で最近になって、まあ、事務局の方も落ち着いたところで和歌山の台風12号災害の方にで直接現場に入らせていただいたり、 あとは京都楽東ライオンズさんが学生さんのボランティアに対して何か支援してくださるということで、学生さんを福島に派遣するということで下調べというか先見ということで、実際に福島の仮設を何件か回らせていただきました。
はい、どうです仮設の人らのこんな何て言うかな気持ちとか暮らしぶりとかの直感で感じはったことは。
そうですね、まず一言で皆さんもすごく明るく過ごさせてるっていうのが、もう私も含めて、うん、現地に行った学生の、まあ、第一印象ですね。やっぱりもう前向きに前に進んでいこうっていう気持ちがすごく強い、うん、あらっしゃるみたいなんですけれども、うん、まあ、ただその仮説によっていろいろな考え方がありまして、うん、今までね震災前はご近所同士仲良くね声かけ合ってお住まいになられたのが避難所にまずボーンと入れられて、で、まあ、コミュニティが、ね、寸断されて、でそこでやっとコミュニティができたかなっていうところで、また今度仮設に移ってくださいっていうことで、せっかく仲良くなった方がいろんな仮設にばらけて入られるということで、またそこでコミュニティが寸断されてっていうことで、今向こうの社協さんとかも一生懸命そこの仮設に入られた方々のコミュニティ作りを仕事ということで熱心に動かれているみたいなんですけれども、なかなかね仮設になってしまうと、うん、出てこられない方とかもいらっしゃったりするので、うん、それをまあなんとか皆さんが表に出て、うん、そこでのコミュニティをまたね形成していくということが大事かなというふうに感じましたね。
うん、はい、やっぱ横のつながりをね自分らでなかなかつけにくいけど、やっぱりなんかきっかけをね、そして作ってもらえると、またそれからあとね、知り合いになっていけばあと続きますけどね、最初はなかなかね、大変ですもんね。
ここの電話番号は言ってくださいましたか？ちょっとみんな、せっかくの放送やから。
支援センターのですか？
741-6001 です。
741-6001 075-741-6001。ここへ、まあ、電話してもらったらいろんなこと相談できるということですし、また必要なことはどちらからでもお電話いただいたらいいと思いますけど、ね、でもこっちに来てはる人へも支援してはるんですね。
そうですね、うん、こちらに来られてるか、まあ、支援というのが、まあ、こういうものが欲しいとか、そういうことを、まあ、マッチングをできるだけさせていただくようにはしてるんですけれども、まあ、実際にこちらに避難されてる方のお声を聞きますと、うん、現地の方とはかなり考え方も違いまして、うん、やはり、まあ、津波で流されて住むところがなくなってって来られてる方も、まあ、いらっしゃるんですけれども、うん、多いのはやはり福島から放射能がのことが怖くって、小さなお子様をお連れになって お母さんとお子さんだけがこちらにいらっしゃる、うん、でお父様はお仕事の関係で向こうに残されてるっていう方が結構多くございまして、
複雑ですもんな、ね、思いみたいなものね。
だから一括りに被災者というふうに申しましても、全然考え方とか環境とか、うん、そういうのが違うので、こちらもそういう一人一人に、うん、対応するように答えていかなきゃいけないなと思います、う
ん、はい、ね、池田さん、まあ、この今言うてある具体的なところの直面してあるものもあるし、まあ、いろんなねこのもう背景になるものもねどんどん変わってきてますからね。
そうですね、本当にもう今年の漢字を私決めようと思ったら変やと思って、変、変わる、うん、変やと思うのは、やっぱり変わって、本当に変わった時代になってきてるな、 それに対応するようなことをみんなが考えへんだらいかんのやなと思っておりますんですけどね、うん、特に虚像の京都新聞で京都新聞の左肩一面に福島第一大津波08年に社内指摘設備点灯の担当の人がありえぬっていう、
あ、
もう本当にこれでこの時から取り組んどったらということは、この私どももこのなんかずっと落ち着いてきた中でこの災害ボランティアセンターで一回支援センターでなんかやってみようという、そういう動きがやっぱり大事なんやろうなと、今日で、まあ、支援センターさんとラジオカフェ797の両者がうまくマッチングしてこういう企画をしてもらったら大変ありがたいなと思いますですね。
まあ、西田さん、ちょっとあれですけど、さっきいろいろお話聞かせてもらったんですけど、はい、これからの、ね、ことについてちょっと何かこういうようにっていうのがあれば、ぜひ。
そうですね、震災、9ヶ月以上また、経とうとしておりますので、一つは、だいぶやっぱり現地のフェーズが変わってきていると思うんですね。当初は、こちら側から何かお手伝いできることというところから、今、被災地に、被災されている方々自身が今後どう復興していくかというモードに変わっていっていると思います。でそういうところに私たち自身が、どうお手伝いできるかというところが、今までと違うモードで私たち自身も考えていかなあかんなって思うのが、一つと、でもう一つは、こういうふうな、ね、せっかく、非常に悲しい出来事でしたけれども、一方で多くの市民の方が何とかしなきゃとか、今浮田さんおっしゃられたようにこう一人一人が、ね、考えてそれをみんなでやっぱり何とかしていくっていうことが非常に表に見えた年ですので、こういう動き自身を、もう少しこうつなげていくとか、みんなで共有していくっていうことができていければなというふうに思っています。そういう役割を、何らかの支援センターや他の多くの今回、NGO、NPO の方々が、市民の方自身が取り組まれたので、ぜひそういう動きを、新たなこう動きにこう変えていけるようなお手伝いというものをできればなと思っております。
つないでいくということは本当に、貴重なあれですな、ほんまに。
さっき山内さんもねおっしゃってた阪神の時から動いてくれたんだけど、やっぱり一般的にみんなこう支援とかいう思いがね定着してきてるのは、この災害以降はね、やっぱこうすぐ動いていけるものがあるんじゃないか思ってましたからね。このこれからについてどうぞ、山内さんの方は。
そうですね、僕はやっぱりサラリーマンなので、当然もともと社長がおりましてね、でどうしましょう言うたらお前行ってこいと、やっぱりこれが違うところなんですよね。
そうですね、
勤めてる先で行かせてもらえるという方がやっぱり今回増えました、やはり4泊5日でバスで行くというのは、
そうですよね、
ごめんなさい3泊4日です、ね、で行くというのはちょっとやはり休むのも大変な
んで、休むのはね、やっぱりそういう特にね大変な時期で仕事の
方も、そうなん
ですよね、
ボランティアさんの勤め先の協力、
理解がないとね、自分の意思だけでは済まへんことがね確かに動きあります。土田さんはもう、ここへ、常駐していてくれはるんじゃないかなと思うんですけども、どうです、これから自分としてはこういうことをもっとみんなにも働きかけたいしって思うようなことありますか。
そうですね、いろいろ、今はもう仮設支援の方に現地でもこちらでも、こちら仮設と言いませんけれども、避難してこられている方のお話とか伺ってますと、これから先も末永く寄り添って、もう本当にお一人がいろんな考え方でいろんなことを思って避難っていうかね、生活されてますので、そのきめ細やかな寄り添い支援申しますか、そういうことを心がけていかないと、やっぱり一括りで全部できるものではないなっていうのが最近実感してまいりました。
今日お話ね聞かせてもらえない皆さん、こういろんな角度で考えてくれてある方が、集まってくれはってね、いろいろやってもらってる境にね、なんかこうここへ来ればちょっとこう光るよね、自分なりにこう座ってても見えてきそうな気がしますしね、ぜひこれからも長くねいろいろこう支援し続けてもらって、私らの働きかけもねしてもらいたいと思いますけどね、
で、やっぱりこういうふうな僕らがやっぱりもう一回このなんか、この具合悪かった時にどう動けるのかというね、そういうことをやっぱり忘れんと、例えば来年の3月11日にまたやってみるとか、1年先にやってみる、いや半年先にやってみるとかということを僕らもやっぱりやっていかなあかんの違うかなと 本当に思いましたですね、今日は。
マイケルさんもいろいろね、あの災害支援に関する関心もあって、新聞やら、ね、いつもあのいろんなことを言ってくれてありますしね、そういう刺激もね、私らもいつも得点とね、ついついもう、ね、どんどん飛んでいって、毎日の生活の自分のことでね、思われてしまいますからね、やっぱ情報もね、こうしてどんどん流していただいて、またこういう機会もね、あのラジオカフェでも作っていってもろって、いろんなこうコミュニティらしい放送をね、させてもらえたらいいなと思いますけど、
ね、そうですね、うん、よかったですね
今日はもうほんまにありがとうございました。西田さん、あのどう言い残してることがありませんか？まあいっぱいありますけど、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました、はい、
今日のおはようサンドスは、京都で大きな災害が発生して非常事態がなった時に、まあ、ラジオカフェがどういうふうにこう対応するかということで、災害臨時放送を実施することをこう想定して企画させてもらいました。あのスタートは11時からで45分までいうことでしたから、ちょっと短い時間でしたけども、災害ボランティア支援センター の, あの方に来ていただいて、いろんなあの一応参加してもらっていろんなお話も聞かせてもらいました。まあ、これからの方向もね、ちょっとあの私らも見えてきましたんで、まあ、あのお別れの時間になってきましたけど、今日のいろんなこと聞いたことを頭に入れながらね、すでに長くやれるシーンを続けて生かしてもらえたらいいなと思います。今日あのコメンテーターしていただいたのは、京都こだわりの会の代表の池田さんでした。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ゲストとしていろいろお話しいただいたのは西田博之さん、
に
ありがとうございました。そしてボランティアを実際にと続けてこられてます山内翔太郎さん、おおきにありがとうございました。で事務局もされて、具体的なボランティアにも入っていただいてます土田恵美さん、
はい、
どうもありがとうございました。なおこの後正午からは、今年の災害ボランティアを振り返る第2部として、サイボランチ明日に備えるラジオをこの放送スペースから生放送で続けさせてもらいますので、どうぞそちらもご期待ください。今日はどうもありがとうございました。どちらさんも、司会は棚橋でした。さよなら。